ご理解第3節。天地金の神と申すことは、天地の間にうじこおっておかげを知らず、神仏の宮寺うじこの家屋敷皆神の辞書、そのわけ知らず、方角日柄ばかり見て無礼いたし、前前の巡り合わせで難を起きおる。この度、生き神金光大臣を差し向け、願ううじこにおかげを授け、理解申して聞かせ、せいぜいまで繁盛いたすこと、うじこありての神、神ありてのうじこ、神しも立つようにいたす。せいぜいまで繁盛いたすこととありますおかげは、神とうじこの助かりにならねばなりません。天地との調和、そして交流、そこから初めて生みなされるおかげの世界が開かれます。すなわち、新人共栄の世界です。究極神の願いとされるところはここにあるのです。神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれます。人間の真実の助かりの世界。人が助かるということはどういうことだろうかと。その私どもが願いが願い通りになる。自分の思い通りになる。なるほど、さぞかしよかろうように思いますけれども、思い通りになる世界が助かりの世界というわけではないようですね。必ず自分の思い通りにはならないことがやっぱり人生起こってまいります。その自分の思い通りにならないときに、さあそこにどういただいていくのか、どういう心持ちになるというのでしょうか。そういう自分の思い通りにならないようなとき、そういうときでもやはり助かっておらねばならないわけですから、人が真に助かるということはどういうことだろうかと思いますね。それが今日このミニご理解にもあります、神の願いが氏子の上になり、氏子の願いが心願成就に至るとき、神と交流の歓喜の世界は開かれますと、神様と人間とが愛拝み合い、愛楽しみ合う愛楽世界、その神と交流の歓喜の世界、そういうものが助かりの世界というのではないでしょうかね。その助かりということについて、ではどういうこと、どういう状態が具体的に助かった状態なのかと。昨日は大発見でした。ある お教会で毎朝朝のお話を生放送ですか、配信されております。 YouTube ですね。それをいただかせていただきながら、あるご本を読まれました。それを聞かせていただき、ハッとしたのですけれども、実は今まで聞いたことのない文言というのでしょうか、見教えというのでしょうか、それが入っていたのですね。実はその師匠の見教えからのものですけれども、それは開教5年祭の時の我が心時代を作るという5本の中に収録されているのですね。と同じものが、やはり開教15年祭の記念出版、一切新愛論の中にも入っております。そして、それから数年後の英語版の愛楽という5本がありますが、その中にもやはり同じお話が収録されています。そして、昨日読まれたのは、開教40年祭の時の天地書きつけ編ですか。 それに収録されているお話でした。まあ私の横着心から、その同じものだから、前に読んだことがあるからといって、実はその開教40年祭の時の5本のその部分は読んでいなかったのですね。ところがそこを昨日は読まれたのです。読んでみましょう。それはこうです。私どもが助かっていくということ、これはもちろんおかげをいただかなければなりませんけれども、おかげをいただくということの内容が我が心にならせていただくということでなければなりません。天地書きつけに池上金光大臣、天地金の神、一心に願い、おかげは我が心にあり、今月今日で頼めとおっしゃる、その我が心にあるところのおかげをもって、私は金光教の信心のおかげだというおかげだというのだと思うのです、とこの冒頭のここです。おかげをいただくということの内容が我が心にならせていただくということでなければなりません。実はここなのです。そのおかげをいただくということの内容、それが我が心にならせていただくということでなければなりません。とつまり、その真に助かる、真に助かるためにはおかげをいただかなければならない。そのおかげはどういうおかげかというと、我が心になるというおかげだということなのですね。ところが開教5年祭の時の我が心時代を作るの5本にも、15年祭の記念出版一切親愛論にも、また愛楽という5本、この3つの5本にはここの部分がないのです。これがおかげをいただくということの内容が、その後がなくて、いきなり天地書きつけにと続くのです。おかげをいただくということの内容が天地書きつけにうんぬんと続くわけですね。あれ、少し私が読んで今までのとは少し違うなと思わせていただき、あれどっちが本当だろうかと思い、その原音と言いましょうか、それを探して聞かせていただきました。そしたらやっぱり原音にはこの部分が、我が心にならせていただくということでなければなりませんというものが入っておりました。いわば先の三つの五本からはこの部分が削られていたのですね。40年祭の記念出版の中にはそれが入っておりました。どういう思いで削られたのか私には分かりませんけれども、師匠がはっきりとおっしゃっておられたのですね。真に助かるということ、助かるということはおかげをいただかなければならない。そのいただかなければならないおかげというのは我が心になるということだと。我が心にならせていただくということがおかげをいただくということだと、ということですね。それは昨日の私がお話しさせていただいたことにつながるから、私はハッとさせられたわけです。そして普通はこの後の天地書きつけにありますところの云々、おかげは我が心にありという、その我が心によるところのおかげ、我が心をいただいて、その我が心を元にしてのそこからいただくおかげでなければならないというふうにいただくわけですね。 ところが師匠はもうのっけから我が心になること、そういう我が心になるというおかげをいただかなければならないよとおっしゃっておられたわけです。まあどうしてここが削除されてしまったのかわかりませんけれども、まあここに出てきたからよかったようなものですけれども、やはりご本を作るという時にはよくよく注意せねばならんということでもありましょうし、その時々のその編集者の信心によって、そのこれは削除してよいとか、これはいるものだとか、その見極めというのでしょうか、そういうものも変わってくるのでしょうね。やはりどこまでも原音、師匠のご理解の元のところを大切にせねばならないなということを思わせられた次第ですけれども、師匠がはっきり人が助かるということ、そのためにはおかげをいただかなければならない、そのいただくおかげというのは我が心になるということだ、我が心になるというおかげをいただく、そこに人の真の助かりがあるのだということなのですね。和らぎ喜ぶ我が心をいただくということがおかげなのですね。ですから私どもが真に助かりたい、そこを願うならば、我が心にならせていただこう、我が心にならせていただきたいと願い、その我が心をいただくことに精進する、それが真の助かりだということなのですね。そういえばなるほどそうだなと思います。師匠が我が心になり得ずとも我が心を目指すところにおかげがあるという表現がありますね。なるほどそうだと思います。合点がいきました。それは神様が私ども人間に我が心を授けたい、我が心を持ってもらいたい、だからそこにまあおかげというのは人参ですね、をぶら下げてあるわけですね。ですから私ども人間はそのご利益の方を欲しいと思います。しかし神様はご利益ではなく我が心を授けたいわけですね。ですからその我が心を目指すところに、もうすでに神様がそこに喜んでくださり、ご利益を授けてくださる働きとはなるのですね。神様が私どもに願っておられることは、私どもにおかげは我が心にありという、そのおかげというのでしょうか、ご利益を授けることではなく、その和らぎ喜ぶ我が心を授けること、我が心を目指してほしい、いただいてほしいという、その私どもが和らぎ喜ぶ我が心を身につけることを神様が願いとしておられる、そしてそこにまた人間の真の助かりがあるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。